ご理解第23節氏子が神と仲良をする信心ぞ。神を恐れるようにすると信心にならぬ。神に近寄るようにせよ。難儀と取り組んでいると難儀が嫌になり怖くなる。そのことを通して教えに取り組むことになると何もまたありがたく楽しくなる。神と仲良をするための手立てである。ありがたく楽しくなる。それが何もまたありがたく楽しくなると師匠大坪宗一郎氏は表現しておられますね。難儀がありがたく楽しくなるというのですね。信心はありがたくなる稽古だとか、おかげは我が心にありと教えてくださいますから、その我が心、和らぎ喜ぶ心を求めていくのが信心だというようにいただきますね。ところが、今朝はそのありがたいという心であったり、和らぎ喜ぶ心、和らぐ心、また喜ぶ心のその内容いかんであるというのか、その内容が大切だというようなことを教えていただいたように思います。と申しますのは、私どもがありがたくなる、あるいは喜ぶ、どういう時にありがたくなるか、どういう時に喜べるか、まあ大体においてはそれこそ私どもの願いが叶った時にありがたくなる、あるいは喜ばしい、それもどういう願いか、私どもの私利私欲が満たされた時、まあ満たされる時というのでしょうかね、ありがたくなりますね。あれが欲しい、これが食べたい、ああなりたい、こうなりたいといういわゆる私どもの私利私欲が満たされる時にありがたいなと思ったり、しめた、やったと喜んだりいたしますね。そしてそこにもちろん和らぐ心も伴うてくるのかもしれませんね。今朝いただきますのは、そういうありがたさやそういう牙城牙欲ではない、まあある意味神様の心に通うようなありがたさであり、牙城牙欲が満たされた時に感じる和らぎ喜ぶ我が心であるのではない、その神様のお心に通うような我が心でなければならないと、神様のお心に通うようなありがたさでなければならないということなのですね。私どもはどうしても私利私欲が満たされるときに感じるありがたさ、私利私欲が満たされるときにいただく和らぎ喜ぶ我が心、そこ止まりになってしまうことが多いということですね。自分の思い通りになったからありがたいというありがたさであるわけです。その自分の思い通りになるから喜べる、和らいでおれるという私利私欲が満たされるときに感じるありがたさであったり、和らぎ喜ぶ我が心であったりというものを求めての信心、これは本物ではないということなのですね。たとえただ信心はありがたくなる稽古ですと言って、ありがたいありがたいと一日千遍唱えるとか三千遍唱えるとかありますけれども、そういういわゆる 私利私欲が満たされるところに感じるありがたさ、そこにだけ感じるありがたさでは誠の信心ではない。そういうありがたさを求めての信心ではいけませんね。いわゆるそのありがたいと感じるその内容が大切なのですね。和らいでおれる、喜んでおられる、喜ぶその内容が何に対して喜んでおれるのか、その内容が大切だということなのです。たとえ一日に一万回ありがたいが言えたとしても、それが私利私欲が満たされることに対してのありがたさであるならば、それはあまり意味を持ちませんね。ですから、ただありがたいを追求すればよい、ただ我が心を追求すればよい、求めればよいということではありませんね。その元になるところをはっきりと、まあ、求めていかねばならない。確かにそのありがたいということ、和らぎ喜んでおれるということ、それは大切ですけれども、何に対してありがたいと感じているのか、何を喜んでおるのかということなのですね。喜びのもと、ありがたいというそのありがたさが湧き起こるもととでも言うのでしょうかね。それこそ私利私欲が満たされるところにありがたいと感じるのではない、むしろその反対のことになってきたとき、私利私欲が満たされない、思い通りにならない、自分の願いが叶えられないという時にでもありがたいといただけれるような、そこにありがたい、ありがたさを感じる心が育ってこなければならない。今日の師匠のミニゴリ会にあります、その何もまたありがたく楽しいと、何もまたありがたく、そして喜んでいただけれる、難儀をありがたいと感じる心、難儀を喜びで受けられる心が育ってこなければならないということなのですね。まあ、そのためにはやはり私ども人間がその自分の私利私欲を満たすことのために、私利私欲が成就することのためにこの世に生を受けたのではありませんね。私が持っているその私利私欲を成就させることのためにこの世に生を受けたのではないということですね。では何のために？それはやはり神様がある目的を持って人間をこの世に生みなされた、私どもをこの世に生みなされたのだと思いますね。それは何のためか？それはやっぱり神様が、神様ご自身の役に立たせよう、役に立つようにと思って、あるいは神様が自らが助かることのために、そしてまた人類も助かることのために、私どもをこの世に送られたというのでしょうかね、生を与えられたのだと思いますね。私どもの心を育てることのために、私どもをこの世に使わされたのだとするならば、ただ私どもが私利私欲が満たされることにありがたさを感じる、喜びを感じるという世界から、まあもう一次元、次元を上がって心が育って、私の心が育つことがありがたい、神様の願いが成就することがありがたい、神様のお役に立ててありがたい、神様のお役に立てることが、人様が助かることが私の ありがたいであり、私の喜びだ。という心がいよいよ育ってこなければなりませんね。ですから、ありがたい、ありがたいと言っている人が、雨がザーザー降りになった、それでもありがたいですか。神様が花を下向きに作ってくださった、だから水が入らないからありがたい。という、こういうありがたさは、本当のありがたさではないことがわかりますね。それは、花が上を向いているならば困るから、下が向いているから困らない。いわゆる自分のことについてのありがたさですからね。これは神様が喜んでくださるありがたさではないように思いますね。もっとこの雨によって人様が助かられる。きっとどこかの、それこそ干ばつの人たちがおかげをいただくことであろう。という自分自身にとって都合の良いからありがたいではない。人様が助かわれるに違いない。だからありがたい。というありがたさへと私どもの心がやはり育っていかねばなりませんね。そしてその育つこと、神様が一番喜んでくださる。その私どもの心が育った時に神様が喜んでくださり、その神様の喜びが私どもに照り返ってきた時の和らぎ、喜ぶ心こそ本当の和らぎ、喜ぶ我が心と言えるのではないでしょうかね。ありがたさにも我が心にもいろいろな、まあ、程度があるということですね。偽物というのか、神様が喜んでくださるようなありがたさであり、我が心でなければならない。ただ、私どもが私利私欲を満たされたときにありがたくなる、喜ぶ、我が心というのではダメだということですね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。